こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクドヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。毎週日曜日この時間にお送りしております聖書遊覧バス、旧約聖書の詩編の学びを続けておりますが、今日は詩編の35編です。お話しくださるのはいつもの東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。詩編の旅、今日は詩編の35編をご紹介したいと思います。まあそれにしても日本列島はこのところ次々と台風の被害やまた大きな地震の被害が相次いでいます。何か少しも安心して日々を過ごすということが人々にはできないような、何か脅威を覚える今日このものですね。まあそういう中で私どもは今日心静かに詩編の言葉にまたしばらく心を傾け、目をそこに注いでみたいと思います。まあ、これは極度の逆境試練の中にあるものが忍耐と希望を持って生き抜くことができるための神信頼の祈りとでも言いましょうか、まあ、そういうことがテーマになっていると、こんなふうに前置きをさせていただきたいと思います。ところがまあこの詩編をお読みになられました読者の方々は、この詩編が、この詩編の作者でありますダビデが自らを絶対視し、相手の滅びを神に祈り求めている、まあものすごく独善的、排他的、またご利益的な詩編のように印象づけられるのではないかと思うような、まあ、そういう側面がないわけではありません。しかしながらこの詩編を正しく理解して、この詩編から慰めと希望を見出していこうとする者にとっては、ぜひともこの詩編を理解するにあたって、先の詩編34編の冒頭で皆さんと共に学びました、あの冒頭のコメントをもう一遍思い起こしていただきたいと思っています。あのダビデ王が極度の逆境試練に遭遇したこと、まあ先般お話したばかりですね。つまりダビデが彼の命を狙う気狂いをしてしまった悪しき王様、そのサウル王の不当な攻撃の前で、なおかつ自らがあえて武器を手に取らず、敵を抱いて防戦しようとはせず、もし彼がそうしようとしたならば彼の方には十分勝ち目があったにもかかわらず、彼はそれをなそうとせずに、その悪しき王でありますサウルをなお敬い続け、ひとたび神が 油を注いで祝福してこの世に立てた王であることを彼は心に思い見てですね、その王に対して自らが刃を向けるならば、それはその王を祝福してお立てになった神に対しての敵対行為だと、こんなふうに謙虚に彼は神を恐れるがゆえに思ってですね、自らどんなに不利な立場に追いやられても、命の危険にさらされながらも、この王に対して刃を向けて攻撃せようとはしないでですね、ひたすら逃げ延びる道を選んだんです。この時のダビデの本当に辛い悲しい、そして恐怖に満ちた日々がそこにやってきたことを皆様方にもう一度思い起こしていただきたいと思います。それにもかかわらずなおもしつこく命をつけ狙う、そして敵に追われるダビデにとって唯一の慰めと希望はどこにあったと思いでしょうか。それは神の全能の御力をもって常に公平な審判をなさってくださる、その神の御心と御手に自らとまた自らの命を狙うその王をお委ねを申し上げ、神の最善なご処置をしていただくことを彼は神に切に願ってですね、そして神に祈る以外に道はなかったんです。決して彼は相手ばかりでなく神に祈り求める自分自身をも含めて、もし過ちがあるならばそれは公平に絶えず正しいご審判をなさる神が、神の最善の方法をもってそれをご処置なさる、自らをそのように陥れようとする王がこれ以上さらなる悪を続けになられるならば、私はその王に対して刃を向けることはしませんが、しかしそのままにしていくならば私の命が絶たれ、私に命を懸けて従う部下たちもそれこそ皆越しにあってしまう、しかしそんな罪と悪を王に犯させないように、神様が正しく王に対してどうかご審判くださるように、そして私がもし思い違いをしているならば、私に神様のそのご審判が下ることがどうぞなされますようにと、彼は自らと相手をも主の前に追い種をしながらですね、人間の知恵と力による解決ではなく、武力による解決ではなく、神によってご解決いただくべく、その神に祈り求めた。これがですね、この詩編35編の真意だと、こんなふうに皆様にご理解をいただきたいと思います。そのことを思いますと、この35編の根底に流れるダビデの信仰と確信というべきものが、そこに浮かび上がってくるのではないでしょうか。ここで祈られている祈りは、先にも申しましたように決して自己を絶対化し、自らだけが正しく、自分に逆らう者は皆神を滅ぼしてくださいというような、そんな相手に対するところの呪詛、つまり呪いをかけるような祈りではないのですね。そうではなく、全能の神に一切の審判を自他ともに委ねて神のご審判を待つという絶対的神依存の祈りなんですね。これをですね、私たちは今残された短い時間ですけれども、この35編の詩編の心と、その 詩編を通しながら、そこに見届けることができるダビデのその佇まいといいましょうか、その心と生き様というものを眺めてみたいと思いますね。第一番目に一節から三節です。ダビデはこの最初の部分において前述したような極限的苦悩の中からついに叫び祈ったのです。そしてダビデは自分が盾や槍を持って防戦するのではなく、神ご自身が神の全能の道からをもって彼の盾となり槍となって守ってくださるようにとここで祈っているんです。特に何よりも彼の魂、そのことのために恐れ、またそのことのためにあるいは怒りを、この王を憎しんで攻撃を自ら仕掛けてしまう、そういう誘惑に陥ることなく、何としてもその中で自分の心が安らぎ、そして過つことがないようにですね、神に盾となり槍となってどうかここにご自身をお晴らしになり、自らにご自身の御声を聞かせてほしい。これがですね、彼のこの冒頭の祈りなんですね。ですから彼は自分の魂に神がお前を救おうというその一声をいただくならば、それで私はなお安息し、なお忍耐し、なおその不当な苦しみを耐え忍びながら、どこまでもどこまでも神のご審判を待ち続けていくことができるのです。まあ、そういう意味を込めてですね、彼はここで祈りました。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。大盾と盾を取り、立ち上がって私を助けてください。私に追い迫る者の前に、槍を構えて立ち塞いでください。そしてどうか私の魂に言ってください。お前を救おうと。彼はその一声さえあるならば、それでその中でなおなお耐え忍びながら時を待つことができる。まあここにですね、ダビデの全能の神の道からを確信するがゆえのこの祈りがあります。ちょうど子供や重い病にかかった人がですね、お母さんがあなたは大丈夫だよ、お母さんがついてるから、あるいはそのお医者さん名医がですね、あなたのこの病は大丈夫だ、必ず治る、こういう時ですね、まだ治ってもいないし、どうなるか全くわからない、しかしそのお母さんやその名医の言うことを信じている者は、それでもってその苦しい厳しいこの病気の中でなお平安を得て耐え忍んでいくことができる。ですからその一声をくださいっていう祈り、なんという大切な祈りではないでしょうか。そこで第二番目に四節から十節ですけども、そのところには無実なもの、真実にして偽りのない弱いもの、心貧しいものをどこまでも守りたもう神を見上げてですね、希望と喜びを失うことなく耐え忍ぼうとしているダビデの神依存の心がそこによく打たれているのではないでしょうか。彼は無実だったのです。彼の中に偽りはなく、彼の中には本当に人の前にも神の前にもその時そのこのサウル王に対する何の悪意も存在はしていなかったんですね。けれどもなお そのような悪意を抱く者、そのサウル王の座を狙う者のように邪推されて、そして狂ったがごとく自らを攻撃してくるサウル王の前に、ダビデは何としても神により頼み、そして神によってご介入いただき、神が不思議な方法をもってその王をいさめてくださり、それでも悪しきことをするならば、その悪をなすことがなきようにとどめてくださるように嘆願したのが、この次の段落ですね。私の命を奪おうとする者は恥に落とされ侮りを受けますように、私に災いを図る者は恥ずかしみを受けて退きますように、風に飛ぶもみ殻となった彼らが主の使いに追い払われますように、道を暗闇に閉ざされ足を滑らせる彼らに主の使いが追い迫りますように、彼らは無実な私を滅ぼそうと網を張り、私の魂を滅ぼそうと落とし穴を掘りました。どうか思わぬ時に破滅が望み、彼らが自ら張った網にかかり破滅に落ちますように、私の魂は主によって喜び踊り、見救いを喜び楽しみます。私の骨はことごとく叫びます。主よ、あなたに並ぶものはありません。貧しい人を強いものから、貧しく乏しい人を搾取するものから助け出してくださいます。神よ、どうかそのようにしてあなたがご介入くださって、どうぞ正しく公平にお裁きくださるように、悪がただそこでもって野放しに一人歩きして、そしておたけびをこの上げてですね、勝利するようなことをこの世においてまかり通ることをなさらないでくださいと、まあ、こういう思いの祈りですね。なんだか痛々しいというような祈りでもあるように思われます。そして第3番目の段落ですが、11節から21節ですね。そこには善意の自分を陥れようとして、いよいよこのエスカレートしていく敵対者に対して、決して見捨てておかない神がそこにさらにご介入くださって、そしてその神をどこまでもご信頼申し上げて、そして自らの力により、自らの武力により、そこで交戦して、私が勝利をそこでもってこの奪取する、奪い取るというようなところに突き進むことがないように、どうかなお守ってください。あなたを絶対信頼し、あなたにどこまでも依存し、その時の到来が遅れることなく速やかに到来するようにと、そこ以外に私の逃れ場はなく、地上のどこに行ってもこれ以外にこの場面における最も良い道はないのですからと、まあそういうようなですね、思いというものがこの第三段落に歌われているというふうに思います。不法の証人が数多く立ち、私を追求しますが、私の知らないことばかりです。彼らは私の善意に悪意を持って答えます。私の魂を滅ぼそうとして子供を奪いました。彼らが病にかかっていた時、私は荒布をまとって断食し、魂を苦しめ胸の内に祈りを繰り返し、彼らの友、彼らの兄弟となり、母の死を悼むこのように嘆きの衣をまとい、うなだれて行き来したのに、私が倒れれば彼らは喜び押し寄せます。私に向かって押し寄せ、私の知らないことについて私を打ち、止めどもなく引き裂きます。神を無視する者が私を囲んで嘲笑い、私に向かって 歯をむき出します。主よ、いつまで見ておられるのですか。彼らの計る破滅から私の魂を取り返してください。多くの若い死から私の身を救ってください。優れた改宗の中であなたに感謝を捧げ、偉大な民の中であなたを賛美できますように。敵が不当に喜ぶことがありませんように。無実な私を憎む者が侮りの目で見ることがありませんように。彼らは平和を語ることなく、この地の穏やかな人々を欺こうとしています。私に向かえば大口を開けて嘲笑い、この目で見たと言います。こう言ってですね、せっせっと神に彼は祈ったんですね。さあ、時が巡ってまいりましたが、22節28節、最後にダビデは決して見捨てたもうことなく、沈黙したもうことなく、公平と真実をもって正しい審判をしてくださる神を信頼してですね、最後まで神を賛美し続け、そしてどこまでも自らがそこで悪をなすことがないように、自らを守ってください、必ず主はそのことをしてくださいます。そして私の賛美があなたの前に持続し、最後まであなたを賛美する私のその信仰がそこで貫き通されますようにという思いを込めてですね、彼はこのように最後を結んでいるのですね。主よ、あなたはご覧になっています。沈黙なさらないでください。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方をと、私の舌があなたの正しさを歌い、耐えることなくあなたを賛美しますように、こういうふうにしてですね、この詩編が結ばれています。かくしてダビデはくじけることなく、弱り果てる自らの心と体をそこでもってしっかりと支えながら、不当な敵から苦しみの中からそこでもって自らの知恵や武力により身を守るのではなく、人間的な安易な武力闘争によって勝利に走ってしまう、そんな自らの誘惑を退けながらですね、どこまでも全てをご存知の全能の神様によるご処置を待ち望んでいく、このような平和の信仰の真実にして、謙遜にして、勇気と忍耐と愛と希望に生きた王の祈りがここに結ばれているのです。ではごきげんよう。また来週この時間、さようなら。
主は今聞いておられるこの祈り、テノール歌手関根信義さんの力強い歌声でお聴きいただきました。逆境の中で私がついているという声ほど心強いものはありませんね。神を信頼するときに心の奥底でその声が響いてくるのですね。旧約聖書の詩編35編から東京ヨドバシ教会の主任牧師峰野達弘先生がお話しくださいました。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。